はようございます。通告に従い項目3点についてお伺いをいたします。項目1、空き家対策について。空き家対策特別措置法に基づき空き家の適正な管理を進めるための計画を留萌市では令和元年12月に市民の安心安全の確保と生活環境の保全を確保するため留萌市空き家等特別対策計画を策定をいたしました。その空き家対策計画でさまざまな対策が進められていると思います。そこで1点目の現状と課題解決について2点お伺いをいたします。1、把握する空き家の中で危険と思われる空き家の現状についてお伺いをいたします。2、特定空き家の指定に向けた任意協議会の設置状況についてお伺いをいたしたいと思います。2点目の空き家にしない対策について、市が毎年実施している所有者に対し所有状況の確認等の取り組みについてお伺いをいたしたいと思います。項目2、移住定住対策について。1点目の移住定住対策の取り組みについてであります。全国的な少子高齢化のほか地方の人口減少と都市部一極集中などを背景に各自治体が積極的に移住定住促進施策を講じているところでございます。近年は働き方やライフスタイルについての価値観の多様化が価値観が多様化しており、いわゆる地方暮らしのへの願望も高まっているところであります。さらにインターネットやスマートフォン等の通信技術などの普及により、リモートやに地域居住、複数の地域を往復するような遠隔地での場所にとらわれない働き方や生活が可能となっているところでございます。そこで留萌市の移住定住対策の取り組みと効果についてお伺いをいたしたいと思っております。次に2点目の自治体の奨学金返還支援制度について、若者への移住定住の促進と地域産業を担う人材確保のため、大学等卒業後、市内事業所に就職した方を対象に、奨学金返還支援制度の活用について、どのような検討をしているかお伺いをいたしたいと思っております。項目3、温暖化対策について、熱波や豪雨など気象災害が多発している。温暖化を止めるには原因となる二酸化炭素 CO2 など温室効果ガスの排出削減が欠かせません。温暖化の防止は全ての人に関わる重要な課題であり、多くの人が意識して脱炭素に取り組むことが重要であります。そこで1点目の留萌市地球温暖化防止実行計画の推進について、第3次留萌市地球温暖化防止実行計画基本方針には、温暖化を防止するためには二酸化炭素の排出を削減することが重要で、目標を達成するためには一人一人の主体的な行動の実施や継続が不可欠である。温室効果ガス排出削減の模範となることを求め、温暖化防止実行計画を策定し、二酸化炭素排出の削減に取り組みながら、再生可能エネルギーの活用、省エネルギー性機能の高い設備、機器への最新などを積極的に進めることが重要とあります。そこで公共施設における省エネルギー対策の取り組み状況についてお伺いをいたしたいと思っております。 最後に2点目の学校における熱中症対策について、学校における子どもの熱中症を防ぐための取り組みも学校の温度を適正な水準に維持することが重要であり、多くの保護者や住民の皆様から学校への空調冷房設備を求める声があります。しかしながら令和4年9月現在の普通教室の設置率が全国では9例を超える一方で、道内では1割程度にとどまっているのが現状でございます。そこで市内の学校施設における小中学校の空調設備の設置状況についてお伺いをしたいと思います。以上で1回目の質問いたしますので、答弁をよろしくお願いをいたします。
答弁を求めます。市長。
村上議員のご質問にお答えいたします。はじめに大項目1点目、空き家対策についての中で中項目1点目、空き家の現状と課題解決についてとして、掌握する空き家の中で危険と思われる空き家の状況についてのご質問でございますが、空き家につきましては令和5年3月末時点で284戸把握しており、このうち14戸を所管として危険な空き家と判断しておりますが、危険な空き家の明確な定義がありませんので、判断基準といたしましては、これまでに建材が飛散して危ないなどの理由で、複数回通報を受け、現地確認により通報通りの状態であることを確認できた空き家を、現状では危険な空き家としております。危険な空き家の状況につきましては、屋根の崩落、外壁の剥離、歪み、建材の飛散や屋根からの落雪で毎年道路を塞ぐなどの状況を確認しております。危険な空き家につきましては、所有者等の責務たる財産の管理責任の放棄を助長すること等が懸念されるため、空き家対策を慎重に進めなければなりませんが、地域住民の生命や財産を保護する観点からも、空き家対策の強化が必要と考えております。次に、特定空き家の指定に向けた任意協議会等の設置状況についてのご質問でございますが、顕在化している空き家に関する対策を総合的かつ計画的に推進していくため、空き家等対策に関する基本的な方針である留萌市空き家等対策計画を令和元年12月に策定いたしました。管理が不十分の空き家については、所有者等の第一義的な責任を前提としており、所有者に適正に管理するよう通知を行っておりますが、所有者等がいない空き家については管理する者がいないことから、危険な状態の空き家が年々増加することが予想されるため、空き家対策の強化が必要と考えております。対策の強化として、危険な状態の空き家を特定空き家に認定することで、空き家の所有者に対して助言、または指導、勧告、命令等を行うことが可能になりますが、特定空き家を認定する場合には、留萌市空き家等対策計画において、関係機関等の意見を参考に認定することとなっておりますので、現在、協議会の設置に向けて取り組みを進めているところでございます。次に、 中項目2点目、空き家にしない施策についてとして、市が毎年実施している所有者に対する所有状況の確認等の取り組みについてのご質問でございますが、建物の管理が不十分と判断した物件や、当期間に雪害の恐れのある物件については、毎年200件以上の所有者または管理者などに対し、当該物件を適正に管理するよう通知しております。また、近隣住民からの通報があった場合には、所有者等の調査を行い、管理状態が不十分と判断した物件の所有者などに対し、当該物件の状況写真を添付し、適正に管理するように随時通知を行っております。空き家の管理につきましては、責任が所有者にあることが前提となりますので、今後においても引き続き管理不全な状態の空き家の増加抑制を図るため、粘り強く啓発を続けてまいりたいと考えております。次に、大項目2点目、移住・定住対策についての中で、中項目1点目、移住・定住対策の取り組みについてとして、現在の取り組み状況とその効果についてのご質問でございますが、移住・定住の取り組みといたしましては、留萌市地域おこし協力隊として、現在活動中の隊員2名を含め、平成22年度から現在までに18名の隊員を採用しており、任期終了後の現在も7名の方が家族も含めて本市に定住されており、また新規就農支援制度を活用し、協力隊員以外でも4名の方が新たに移住するなど、観光や農業分野などでご活躍をいただいているところであります。令和3年度からは、留萌市移住定住情報サイト、留萌ライフを開設し、暮らし、住まい、子育て、仕事、支援制度、移住者の声について集約するなど、情報発信の強化に努めるとともに、東京圏からの移住促進等を目的として、留萌市移住支援金制度を創設し、現在、1名の予備登録申請を受理したところでございます。さらには留萌市に移住し、目標に向かって意欲的に取り組む子どもたちを支援するため、留萌市学生移住応援助成金を創設し、引っ越しや家賃等の一部助成などに取り組んでおり、現在、卓球やクロスカントリーなどの目標達成に向けて、中学生2名、高校生9名が移住している状況となっております。次に、中項目2点目、自治体の奨学金返還支援制度についてとして、若年者への移住・定住の促進と地域産業を担う人材の確保のため、市内企業に就職した方を対象とした奨学金返還支援制度の活用について、どのような検討をしているかのご質問でございますが、奨学金返還支援制度につきましては、これまでの定例会におきましても、ご質問をいただいてきたところであり、道内の自治体で取り組まれている事例の情報収集を行いながら、調査研究を進めてきたところでございます。また、留萌市地元企業応援基本条例に基づき設置された留萌市地域経済振興会議においても、継続して検討を進めており、委員の皆様からも、実施に向けて前向きな検討をしてほしいとのご意見をいただいているところでございます。近年、奨学金の返還が若年者の大きな負担となっており、奨学金の返還支援は地元企業への就職を促し、 若年者の定着を推進する施策として各自治体で取り組んでいるものと認識しており、市といたしましては雲市経済振興会議での意見も踏まえ、地元企業と連携を図りながら導入に向けた制度運用の検討を進め、地元の人材確保及び移住・定住者の増加につなげてまいりたいと考えているところでございます。次に大項目3点目、温暖化対策についての中で中項目1点目、留萌市地球温暖化防止実行計画の推進についてとして、公共施設における省エネ対策の取り組み状況についてのご質問でございますが、市では平成20年3月に留萌市の事務事業に伴って生じる温室効果ガスの排出抑制を図るとともに、環境への負荷を低減することを目的とした地球温暖化防止実行計画を策定し、執務室のこまめな消灯、クールビズやウォームビズの推進、公共施設の LED 化、ハイブリッド車や電気自動車の導入、環境配慮型製品の購入や使用を含むさまざまな取り組みを実施してまいりました。なお、公共施設の LED 化については、市庁舎、船場公園管理棟、市営住宅の共用部分や消防庁舎などの11施設と、東高小学校、保健福祉センターハートフル、留萌市立病院の3施設については、施設の一部の整備を完了しており、調整小学校、江南中学校、図書館、児童センターについては、令和5年度中に整備を予定しております。今後も引き続き、本計画による省エネ、省資源対策、廃棄物抑制の推進により、温室効果ガスの排出削減に取り組んでまいりたいと考えております。以上です。
教育長。
村上議員のご質問のうち、教育委員会に関するご質問にお答えいたします。大項目3点目、温暖化対策についての中で、中項目2点目、学校における熱中症対策についてとして、学校施設における小中学校の空調設備の設置状況についてのご質問でございますが、文部科学省が実施いたしました公立学校施設の空調設備の設置状況調査によりますと、全国の小中学校の普通教室における空調設備の設置率は令和4年9月1日の調査時点で 95.7% と高水準である一方、北海道におきましては夏季においても比較的冷涼であるということもあり、空調設備が未設置である小中学校が多く、北海道全体の設置率は 16.5% となっております。留萌市内の小中学校7校のうち普通教室の設置につきましては、調整小学校の8カ所、留萌中学校の1カ所でエアコンを設置しておりますが、他の学校の普通教室については設置がなく、設置率については 7.1% とにとどまっており、全道の平均を下回っているところでございます。また、普通教室以外の空調設備の設置につきましては、調整小学校の図書室の1箇所、緑ヶ丘小学校の保健室の1箇所でエアコンを設置しており、小中学校の普通教室と合わせた合計で11台の空調設備を設置しているところでございます。以上です。
村上議員。
現状を踏まえてそれぞれご答弁をいただきました。またそれを踏まえて、再質問ということで、まずは空き家対策についてということで、特にこの空き家対策につきましてはこの議場で約2年間かけてさまざまな課題の壁があるから、その壁をなんとかクリアしたい、そんな思いで 質問を繰り返させていただいています。で、空き家の状況の中で特に今回ご答弁いただきました284の中の特に14空き家、危険とある意味では担当側が認識しているこの14して、空き家のにちょっと絞って再質問をさせていただこうかなと思っています。これがここ2年間さまざまな議会質問で取り上げさせていただいているある意味では目標にしているターゲットといいますか制度改定の問題かなというふうに自分では認識し質問を繰り返させていただいています。それで特にその 14個のですね、危険と思われる空き家の対策法、今どのような対策を取られているのかについてお聞きをしていきたいと思います。
市長。
現状危険と思われる空き家の対処法ということでございますが、登記簿や、税情報などから、所有者または相続人を確認し、現状写真を添えて適正に管理するよう通知しておりますが、空き家の建材が強風で飛散しているなど緊急の場合には一義的な責任は所有者にあることを前提にしながらも飛散した建材を空き家の敷地内に戻すなど必要最低限の措置を職員が実施しているところでございます。
村上議員。
ある意味では市長言われるようにあくまでもこれは使用者管理者が管理するのが前提というこれはもう最もだと思いますし、ただそれがいろんな意味で地域にあるいは生活環境を侵すと他の方たちに影響が出ているというのはこれは事実でありますし、その辺の対処の仕方をですね、ぜひとも進めなければならないという、そういうことがですね、あるんではないかなと。で、国もさまざまな制度改正、特に特措法を含めてさまざまな空き家対策について国も動き始めてますし、さらには各道を含めた自治体もさまざまな対応されてますけど、留萌市においても同じ状況かなと思います。そこで、昨年、それから今年第一定でもですね、市長から答弁がありました、その一つの壁を破れるかどうかは別としても、任意教員会の設置のお話をぜひともしたいということで、ご答弁がありましたので、現状として人選等を含めたスケジュール等があればお聞きをしていきたいと思います。
都市環境部長。
はい、お答えいたします。協議会設置の人選とスケジュールのご質問でございますけれども、国が示しております基本的な指針における人選につきましては、弁護士、建築士、大学教授、警察、消防職員などと、広く例示されているところでありますけれども、非常に法律に関することが関わってきます。それと、今後の補助金を利用するというところもありますので、まずは弁護士、それから留萌開発建設部、それから留萌建設管理部の方や、警察、消防署員など、ご協力していただければと考えているところでございます。またスケジュールにつきましてはですね、今年度中に、箇所ではありますけれども、空き家等適正管理に関する条例、これを制定いたしまして、協議会の設置を行いたいと考えているところでございます。以上でございます。
村上議員。
着陣時ですね、これさまざま課題がありますし、簡単ではないでしょうけど、何か一つ方法をですね、するために留萌市として新たな制度を作っていただけるということで、これは推移を見させていただこうと思っています。それで改めて、お聞きをしたい、と思いますが、特定空き家へ指定することによって、どのような効果が出てくるのか、これについてお聞きをしたいと思います。
市長。
特定空き家に、指定することにより、やはり特定空き家等の所有者に対して、当該特定空き家等について、除去、修繕、流木地区の伐採、その他周辺の生活環境の保全を図るために、必要な措置を取るよう助言、指導、勧告および命令をすることができます。 また除却するように命令を受けた者がその土地をその措置を履行しないときは代執行を行うことができるとまあされております。さらに特定空き家に指定され除去などの勧告を受けた場合は当該特定空き家等にかかる敷地について固定資産税の住宅用地特例の対象から除外されることとなります。これらの強制力を持つことにより所有者等による空き家等の適正な管理の促進、危険空き家の解体などにつながるものと考えております。以上です。
村上議員。
所有者に対してさまざまな規制をかけない限り、それは逆に言うと、その空き家の近郊にいる皆様の生活環境が侵されているという生活圏といいますか、こういうことにも実は影響しているんだろうなと。で、私も議員ですから、特に284、すべてではないですけど、多くの皆様から季節によっては、本当に空き家の相談をたくさんいただきます。しかし、なかなかそれが国の自治体のさまざまな法の中で、例えば、土地と建物の所有者が違ったり、所有者が分からなかったり、さまざまな課題はこれ、あると思いますけど、今言われるように、特定空き家に強制執行まで本当は行きたくなくても、それによらなければ、その周りの方の生活圏の阻害といいますか、がですね、解除されないということであれば、やはりしっかりしたですね、制度づくりも進めていただくようお願いをしておきたいと思います。また国もさまざまな制度を使ってですね、あくまでもこれ使用者が最終的にはすべての責任を負うというのはこれは一線を越えられませんけど、国もさまざまな課題を解決するためにですね、国の制度もありますので、こんなことも活用しながらぜひともですね、対象をお願いしておきたいと思っております。それで、同じ項目で逆に空き家にしないで、これは家が空いた早期にで次の方が入っていただくことによって、空き家がですね、危険空き家等にならないということは原則でありますが、実は今の課題の一つに、国もいよいよですね、来年法務省がですね、来年4月から相続登録の申請義務化がスタートをします。今総務省がさまざまな媒体でですね、PR をしてますけど、まだまだ周知されてないと。まだ 30% ぐらいだっていうデータもありますけど、でも今後ですね、今まで本当に空き家対策に本当に担当が頑張っていただいた中で、やっぱり大きなあれを占めてたのは、所有者のなんていうんだ、確認するっていう、これが今後ですね、100とは言いませんけど、具体的にですね、減少して、その他の空き家対策にですね、重点を置けるんじゃないかという、ちょっと安易と言いますけど、やはり希望が持てる制度がですね、来年4月からスタートするんじゃないかと思っております。そこでですね、留萌市のちょっと対応の部分でお聞きをしたいんですが、現在、今、空き家のさまざまな課題について、我々議員にしても、担当課の窓口としては、環境保全課にですね、現状を踏まえて対応していただくっていうふうに、流れができていますが、実は、空き家でさまざま現実持ってて相談する方もいらっしゃると思うんですが、そういう方たちはですね、実は、環境保全課のほかに、政策調整課、経済公安課、税務課、市民課っていうさまざまなところにそれぞれ課題が山積してますから、それに準じて、相談の窓口が今点在してるんですが、そこでですね、空き家にしない方策を含め空き家対策を一括して対応する、部署等を設置する考えがあるかお聞きをしていきたいと思います。
市長。
はい、その空き家に対する部署ということですが、現状としては厳しい、というふうに私は考えています。まずはやはり空き家については環境保全の方にまず相談をしていただいて、環境保全の方でそれぞれ対応する部署とですね、協議を進めていくという流れが まあ、スムーズじゃないかなと思います。ただやはりまあ、この空き家対策というか、空き家が財産となりうるのかなりうらないのかということで、結局、まあ、相続者が、なりうらない場合は放棄っていうことになると思うんです。そうするともう本当に、まあ、今国は不明所有者の場合の特定を法律として多分出してくると思いますので、まあ、市として、行って、まあ、国からの補助ということになろうかなというふうには思ってます。まあ、今後もですね、やっぱりそういう、非常に危険な空き家に対してどのような手段が取っていけるのか、また一つの例としては、まあ、現在もそうなんですけども、市に寄付したい、まあ、市としてそれをどう捉えていくかということで、それぞれの部署、まあ、特に空き地にした場合の雪の堆積場になるのか、まあ、この土地が市として有効に使えるのか、まあ、などをまあ政策調整含めて検討をしていかなきゃならない状況になっているということで、ご理解をいただきたいと思います。
村上議員。
まあ、今市長言われるように、部署的にはちょっと厳しいが、今の現状でですね、対応していくということでありますので、まあ、それぞれの課においてはですね、今以上のですね、相談者へのですね、対応をですね、お願いをしておきたいと思っております。で、次にですね、項目2つ目の移住定住促進についてということで、それぞれお話を ご答弁をいただきました。それで留萌市においてもですね、地域おこし協力隊、これ中心にある意味では留萌市の移住定住のですね、事業がスタートをしているんだろうなと。で、私は予算委員会の中でも、過去の予算委員会の中でも、まあ、移住定住だけが留萌市の政策ですかっていう、まあ、ちょっと失礼な言い方ですけど、お聞きしたこともありますし、まあ、それは移住定住がダメだというのではなくて、移住定住だけではなくて、今先ほど言ったようにライフスタイルがどんどんどんどん変わってきているわけですから、生活をですね、するもっと留萌をもっと PR、 今以上にもっと PR する、留萌に住んでいただく、マスクはさまざまな、これは各自治体が今ある意味ではちょっと言葉がきついですけど、競い合ってやっぱり実は移住定住のですね、取り組みをしているっていう、これは現状も私も分かっているつもりだ。だからこそ留萌の長所といいますか、魅力といいますか、こういうものをもっともっと今以上に発信するっていう考えもですね、特にこの3年間のコロナ禍においては、さまざまな媒体を通して生活環境、場所ではないさまざまな対応ができるんじゃないかっていう、こういう発想もですね、実は出てきてるんじゃないかなと。まあ、コロナが大変でしたけど、それによってまた新たなですね、なんといいますか、見えてきた部分があるかなというふうに感じますので、まあ、そこで再質問させていただきますけど、今後強化を予定している取り組みがあれば、取り組みがあればお聞きをしておきたいと思います。
市長。
まあ、地方における人口減少の対策、また生産年齢人口の増、まあ、これがやはり近々の課題だというふうに思ってますし、まあ、やはり社会像の促進と将来の留萌市民を作る移住定住対策、まあ、ここでやはり留萌を知っていただく、留萌に関わる人や関係人口の取り組みをより強化することが、まあ、必要なのかなと思ってますし、まあ、最新のプロモーション手法を用いて町そのものの広報をシティプロモーション戦略を確立して、外部人材も活用しながら効果的な情報発信や地元での受け入れ環境の整備というのは図ってまいりたいと考えております。まあ、先週金曜日に建設協会の若手の方々の建設二世会の総会が 全土から来られてまして、まあ、その中の講師の先生からですね、やはりその魅力、 この言葉だというふうに、お話をされてて、やはりこの留萌にあの魅力がどれだけあるか、あ、まあ、学校だとか教育に対しての魅力で、まあ、やはりそのたくさんの OB の方も来られてたんですけども、やはり留萌に対する魅力は感じていても、まあ、やはり生活圏として今住んでいるところ、まあ、こういうことがやはり一番のなかなか厳しい状況になるのかなというふうに思ってます。ただやはり、私ども留萌市としては、あの生産人口をいかに、増やして、やっぱり働くっていうことが一番あの大事になってきていると思います。まあ、そのことで、さまざま今事業発信をしながら留萌の PR に努めているところです。以上です。
村上議員。
ぜひとも市長がそういう思いで、まあ、新たな、まあ、発信といいますか、まあ、これもですね、今後ぜひとも推進をしていただきますようお願いを申し上げます。で、次にですね、自治体の奨学金返還支援制度についてということで、まあ、これは大変恐縮ですけど、公明党がですね、全国のさまざまな、特に大学生を中心にですね、聞き取り調査をしたり、さまざま奨学金制度の拡充ということで、こう数十年取り組んできた中で、特に大学生の奨学金返還がですね、本当に厳しいという生の声を聞かせていただく中で、2020年に政府に対して政策提案をさせていただく中で、で特にこの2年間、さまざまな制度自体がですね、大きく改善されてですね、自治体においてもさまざま活用しやすい現状にあるかなという気はしています。で、先ほど市長がですね、ぜひとも取り組みたいということで、特に地元企業なんかでも、懇親会ですか、等がですね、それにある程度興味を持っていただいているというかですから、いい流れになってきているかなというふうに思います。で、そこでですね、ちょっと何点か提案もさせていただこうかなと思っています。それで、今までのちょっと奨学金という立場からちょっと質問が入りますので、ご了解いただければありがたいんですが、奨学金については特定の皆さんの奨学金から始まって給付型になっていて、返還不要型にスライドしてきているかなと。で、特に人口減少、高齢化を含めた子どもたちも含めて、地元にですね、U ターン、I ターンしていただくためには、こういう制度もぜひともですね、活用すべきでないかと。市長、できたら留萌市でも制度を導入する考えで検討したいという今お話でありましたので、そこでちょっと何点か提案をさせていただきますが、 今までさまざまな制度がある中で、やはりハードルが高すぎて、なかなか実は各自治体、今ここで1700自治体のうち615自治体がこの制度を今活用して、本当に調べさせていただくと、本当にやっぱり地域に合った政策をですね、このベースにして考えられているんだろうなという、こういう認識をさせていただいています。また逆にですね、なかなかハードルが高すぎて、実際制度自体が今までの制度が十分使われてない、予算付けしても執行がなかったって、こういう、まあ、ある意味ではちょっと言葉はあれですけど、失敗例なんかもいろいろ見させていただく中で、新たなこの留萌市の奨学金返還支援制度をですね、ある程度導入する際にですね、少しハードルを下げるさまざまな状況もですね、必要になってくるかなと。まあ、そこで例えばですけど、地元にですね、3年間就職もてが移住すること、このぐらいのハードルで実はこうスタートをさせていただくと、大学生なんかも地方からです、Uターン、Iターンもですね、戻ってくる、こういう可能性もあるんですが、この辺についていかがでしょうか。
市長。
まあ、この奨学金制度については、僕は大変難しい一面を持っているんじゃないかなというふうに思っています。まあ、自らが進学する上で、この奨学金制度を活用しているわけですよね。まあ、それに対して、まあ、市として U ターンですとか I ターンの場合、まあ、例えば看護師ですとかは、まあ、本当に最初から制度が確立されておりますが、今徐々に介護士だとかっていう形を取ってます。奨学金を必要としなくても、まあ、例えばその大学があったり、 それぞれの、申し訳ないですけど、生活基準に合わせた取り組みというのも必要になってくるというふうに私は思ってます。ですから市が奨学金制度を作るとすれば3年じゃないですね、30年とか、やはりずっと働き続けることが条件かなというふうに思ってます。ですから今後さまざまな状況の中でこの奨学金制度 を使わない、例えば高校卒業後就職する、また特に企業の場合技術者を求めてますから、またそれは違う面をやはりこう考えていかなきゃならないのかなというふうに思ってます。現在地元応援企業条例、この中でもですね、やはりまず高校卒業した子どもが企業に就職して、技術力をつけるために学校に行かせる、こういうものに対して企業としても援助しながら、そして留萌市のこの応援条例を活用するなど、やはりいろいろな面から公平性を保ちながらその対応をしていきたいというふうに考えています。
村上議員。
それではこの制度を作る意味ではプラスマイナスメリットデメリットもちろんありますし、ただ現状として私は今回移住定住も含めて地元の企業に対するっていうお話もちょっと質問の中に入れさせていただきましたが、実はこの制度の中で今市長言われるように制度的には国が 50%、 自治体が例えば 50% っていうこのベースがあるこの制度だと思ってます。それに先ほどありましたようにさまざま地元の企業の皆さんもぜひともっていうお話でありますが、実はこれは企業もそこに入ると国が 50%、 自治体が1/4、そして企業が1/4で、さらに企業については法人税法で損益参入ができるっていう、ですから何て言いますか、さまざまな使われるその全体がですね法人税のあれになるっていう、こういう仕組みもありますから、企業としてはある程度ですね人材を確保する、さらには I ターン U ターン地元に戻ってきていただくっていう、こういうですね国は仕組みも作ってますから、企業の参入もですねぜひとももし検討されるっていうことであれば、企業の参入もぜひともですね推進していただきたいと思いますが、この辺含めて再度お聞きしたいと思います。
市長。
今言われた通り、企業に地元企業に対してはやはり率先してこういう事業を活用、またさまざま相談を含めてですね必要な措置は取っていきたいというふうに考えているところです。
村上議員。
ぜひともお願いしたいと思います。もちろん自活で大学行かれる方さまざまこれはあると思います。ただその家庭環境によってはね、今の奨学金制度自体が特別な方から皆さんが使っていただいて、そしてできれば今やっぱり地元に戻ってきたい思考もたくさんあると思うんですよね。だそれが今市長言われるように自治体であったり企業がですねそれにマッチングしてですね、ぜひとも地元に I ターン U ターンで戻ってきていただく、そういうツールをですね自治体が発信することによって、極端な言い方ですけど中学校高校でですねさまざま皆さんが進路を検討する中で地元に戻ってきたいっていう、そういう進路のですね活路も見出せるんじゃないかって、また極端かもしれませんけど私は考えます。自分が専門学校行ったり大学行って、そして地元へ戻ってきて就職したい、だけど奨学金借りることによってなんか大変だからっていう、その企業が肩代わりをするっていう、こういう制度ができると企業にとってもですねある程度ちょっと PR という言葉は悪いかもしれませんけど、人材確保にですねつながっていく、そういうこともあるんじゃないかと思いますので、ぜひとも検討していただきようお願いを申し上げたいと思います。で最後になりますが、第3のですね温暖化対策について、で市長も今回さまざまな都市宣言をしていただいたということ で特に留萌については 温暖化イコール環境問題に本当に取り組んできた私は自治体だと自分では認識をしています。そう考えますと、さまざまなですね、活動される中でいよいよですね、待ったなしの状況なんだろうなと、これちょっと私の主観になるかもしれませんけど、温暖化が実はすることによって我々が目に見えて今来ているのは、例えば漁業関係者の皆さんは痛烈に感じているんじゃないかなと。海水温が上がることによって今まで取れたものが取れなくなってきた、取れないものが取れるようになった、プラスマイナスあるかもしれませんけど、やはり地元のそういうものが取れなくなったというマイナスもあるでしょうし、さらにはここ一貫性ではないと思いますけど、この夏のですね、長期なんて私も初めて感じてますし、これなんかも本当に言うと温暖化のもう待ったなしに来てるんだろうなと、まあ、そういう中で留萌市においてもさまざまな取り組みをされて、まあ、評価をしながら細かい部分で何点かお話を質問をさせていただこうと思ってます。それで特に留萌市においては3次の防止実行計画をスタートしていただいて、4年から5年間8年までのさまざまな取り組みをですね、計画を立てられていますが、まあ、そこでですね、再度お聞きしたいんですが、まあ、今後特に公用車の取り替えといいますか、これが進んでくるんじゃないかと思いますけど、公用車の取り組みについてお聞きしていきたいと思います。
総務部長。
はい、お答えをいたします。バスやトラックなど特殊車両を除いた、まあ、一般公用車の取り組みとしてはですね、まあ、計画にもありますとおり、エコドライブの実践というのはもちろんはじめとして、今、議員からご質問を得ました更新の場合については、我々の方で令和4年度に策定しています、留萌市公用車更新計画というのがございますけれども、そちらでハイブリッド、電気、クリーンディーゼルなど、さまざまなその環境に配慮した車両の導入を原則として、今、動いているというところでございます。現在ですけれども、電気自動車が1台のほか、出張車を中心にハイブリッド車は5台ですね、導入して運用しているというところでございます。以上です。
村上議員。
着実にですね、本当に実行計画に沿って本当に一つ一つ対応されているんだなと、まあ、評価をしながらですね、で今言われるさらにですね、こういう車については今後ですね、対応をですね、ぜひともお願いをしていきたいと思っています。それで市長に全体的な部分でお聞きしたいんですが、宣言をされた今後ですね、留萌市全体への広がりというのが大事になってくるかなと思いますので、留萌市全体の取り組みの今後の考えがあればお聞きしていきたいと思います。
市長。
はい、まあ、第3次留萌市地区温暖化防止実行計画、まあ、やはりこれをまあ、市役所だとか公共施設だけでなく、やはり一般企業、また家庭含めて取り組んでいただきたいということで、まあ今回も宣言をさせていただきました。やはりまあそれぞれ企業においては取り組みも進んでいるかとは思いますが、まあやはりそれぞれ家庭においても、まあ、これから車だけじゃなく、さまざまなエコ対策っていうのが出てくるのかなというふうには思っております。2050年という長い期間にはなりますが、まあ、より順番にできることから進めていきたいというふうに考えているところです。
村上議員。
ぜひともよろしくお願いしたいと思います。それで最後に学校における熱中対策ということで、今現状をですねお聞きいたしました。まあ実質的には3校がですね、まあ 小規模といいますか、ちょっと変な言い方ですけど、部分的にですね設置をしているという現状にありますので、それでですね、これは全市的に、小中学校全市的にですね、今後取り組まれる計画があるのか、これについてお聞きをしていきたいと思います。
教育長。
はい、今後の空調設備等の設置計画というご質問でございますけれども、本年8月下旬には北海道全域として初めてとなる熱中症警戒アラートが発令される記録的な猛暑が続いたということを受けて、今後 児童生徒の熱中症を予防するための環境整備として空調設備等の設置について改めて検討する必要があるものだというふうに考えているところでございますが、空調設備の設置につきましては設置自体にも費用がかかることや設置後におきましても耐用年数ごとの更新ですとか使用に伴う電気料金など多額の負担がそれぞれ生じてまいります。北海道の夏夏季は道外と比較すると比較的今までは冷涼かつ猛暑期間も短期間であるということ、また都市によって暑さにもこのばらつきがあるということなどから、今後検討にあたってですね、常設の空調設備の設置ということだけでなくてですね、スポットクーラー等の簡易的な冷房設備の設置についてもですね、比較検討しながら進めていく必要があるというふうに考えておりますし、さらにはですね、夏休みの期間の変更ですとか延長など、夏休みの在り方というものについても今後は検討していく必要があるものだというふうに考えております。また設置に伴う財源確保についてなんですが、北海道市長会や北海道都市教育長会等を通じてですね、この9月に国に対して緊急要望を予定しておりますので、これらの状況なども踏まえながらですね、総合的に検討を進めてまいりたいというふうに考えております。以上です。
村上議員。
これは設置ですから財源が必要なのかと分かります。ただ現実としてですね、あえてそこをあんまりほじくるつもりはないんですが、ある学校とない学校という格差もこれは現実としてつけてるのがダメだというんじゃなくて、であれば、その財源的にね、本当は理想は生徒がいる各教室に設置されることが理想ですし、最終目標になると思いますし、ただその前提としてね、財源がないからって言って来年も再来年もって話じゃなくて、もちろん肯定ではないかもしれませんけど、例えば今あるような各学校の保健室、ここには最低限ですね、やっぱり空調設備を設置するだとか、もしくはその他にですね、もう一箇所だとか、そうすると校内においてまず前提として留萌市の小中学校の各学校に最低でもですね、1箇所ないし2箇所のですね、設置をですね、これは緊急にですね、整備するものではないかって私は考えますが、この辺についていかがでしょうか。
教育長。
お答えいたします。今ご提言のありました保健室だけでもというようなことはですね、それは私の方もですね、できればまずは保健室などの、などにですね、優先的に配置ができないのかという検討は、しておりました。また保健室だけじゃなくて、できればやっぱり教育環境を整えるという意味でもですね、全教室にそういうものが設置できればというふうに考えておりますけれども、先ほど財源の問題は財源の問題であるんですけれども、実際に全教室にエアコンを設置するとなりますと、費用のことだけじゃなくて電気容量と申しますか、学校の電気設備自体を工事していかなければならない、大きな大規模改修ということになってまいりますので、そういうようなことでなかなかこの早い対処というのがそういう意味でいくと全教室を目指すんであればなかなかできていかないので、先ほどもご答弁の中答弁のさせていただいたんですけれども、簡易的にはなるかもしれないんですけれども、スポット、エアコンというんですか、そういうものの設置もですね、できれば先行して考えていく必要があるのかなというふうに考えております。以上です。
村上議員。
ありがとうございます。検討したいということでありますので、ですから空調設備、イコールではないでしょうけど、各学校に最低限ですね、そういうところの、子どもたちがある意味では避難といいますか、できるような体制をですね、最低限設置していただけるようお願いをしたいということで、再度教育長のご答弁をいただいて質問を終わらせていただきたいと思います。
教育長。
はい、お答えいたします。先ほども申し上げましたが、やはり教育環境の整備という点でですね、できれば全教室がですね、快適な環境で勉強できるというところが必要だというふうには考えておりますので、その全教室に至るところ、先ほど申し上げたようにいろいろと時間がかかるという部分もございますので、なるべく先ほど申し上げたようなですね、簡易的なものも含めてですね、少しでも早くいい環境が作れるようにですね、検討を進めてまいりたいと思います。以上です。
14番村上議員の質問を終わります。